ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イギリスは国連パレスチナ難民救済事業機関への支援を一時停止することについてお伝えします。イギリス政府は土曜日、イスラエルが10月7日のハマスの攻撃に関与したとして、複数の職員を告発したことを受け、国連パレスチナ難民救済事業機関への資金援助の一時的に停止すると発表しました。イギリス外務省はイギリスはイスラエルの告発に衝撃を受けており、告発の調査を行う間は国連パレスチナ難民救済事業機関への支援を停止すると発表しました。それでは次のニュースです。中国と米国はバンコクでの協議は実質的だったと主張したことについてお伝えします。中国と米国は外交トップの王毅氏とジェイク・サリバン米国国家安全保障問題担当補佐官がタイの首都バンコクで最近の選挙を受けて台湾問題を中心に率直かつ実質的な会談を行ったと発表しました。中国外務省は1月27日土曜日、王氏とサリバン氏は中米関係における重要かつデリケートな問題の適切な取り扱いを含めサンフランシスコ会談で達した合意の履行に関して率直で実質的かつ有益な戦略的コミュニケーションを行ったと書きました。一方、ホワイトハウスは土曜日に発表した声明で、ハイレベル外交を実施する取り組みの一環として、習近平国家主席とジョー・バイデン大統領との会談を調整するよう双方が努力すると述べました。ホワイトハウスはこの会談は両国間のオープンなコミュニケーションラインを維持し、責任を持って競争関係を管理する取り組みの一環であると付け加えました。それでは次のニュースです。ベネズエラの裁判所が新大統領候補の入国を禁止したことを受け、米国は制裁を検討していることについてお伝えします。ベネズエラ最高裁判所が野党大統領候補を今年の選挙への出場資格を剥奪したことを受け、米国はベネズエラへの制裁を再発動する可能性があると警告しました。米国国務省は土曜日の声明で昨年バルバドスで合意に達し、国際監視団の立ち会いの下で2024年に自由で公正な投票を実施するという 現政権と野党間の合意を踏まえ、この措置が再検討されていると述べました。この合意により、米国はベネズエラに対する制裁を緩和し、米国に本拠を置くシェブロン社が限定的な石油採掘を再開できるようになり、豊漁交換への道が開かれました。これに先立ち、ベネズエラ最高裁判所は金曜日、野党指導者マリア・コリナ・マシャドに対する15年間の出場停止処分を指示し、また彼女の後継者候補であるエンリケ・カプリス氏には選挙に立候補する資格がないことを認めました。米国国務省によると、この決定は全ての政党が大統領選挙の候補者を選出することを強化するバルバドスの選挙ロードマップ協定に基づいて、ニコラス・マドゥロ大統領とその代理人が行った約束に反しています。それでは次のニュースです。マグニチュード 4.8 の地震が西ヌサタンガラ州ビマ市を襲ったことについてお伝えします。気象機構地球物理庁は日曜早朝、西ヌサタンガラ州ビマ市の南東を揺るがすマグニチュード 4.8 の地震を検知しました。気象機構地球物理庁は地震が0時18分23秒インドネシア西部時間に発生し、震源地は西ヌサタンガラ州ビマ市の南東41km、深さ125km の座標の海で発生したと記録しました。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣は2024年のカリスマイベントヌサンタラシリーズに料理サブセクターが含まれることを強調したことについてお伝えします。サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は2024年カリスマイベントヌサンタラに含まれる一連のイベントで料理サブセクターが紹介されることを強調しました。土曜日にジャカルタで開催された2024年カリスマイベントヌサンタラの発表会の傍らで、同市は料理が観光客の主要な魅力であり、観光客の移動の 63% を支えていると述べました。2024年カリスマイベントヌサンタラは、質の高い地域イベントを通じて経済の活性化が期待される一連のフェスティバルです。カリスマイベントヌサンタラフェスティバルは、文化ゾーン、芸術ゾーン、音楽ゾーン、カーニバルゾーン、料理ゾーンの5つのインタラクティブゾーンで構成されています。地域と連携により誕生したこれら5つのゾーンは、来場者に思い出に残る体験を提供するとともに、今後のカリスマイベントヌサンタラのイベントを促進することが期待されます。カリスの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はイスラエルが国連安全保障理事会で声明を発表、インドネシアは退席することについてお伝えします。1月23日火曜日、米国ニューヨークの国連本部でパレスチナに関する国連安全保障理事会の公開討論会で、イスラエル国連大使であるギラド・エルダン氏が演説した際、インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣が退席しました。インドネシア外務省のラル・ムハマド・イクバル報道官は、イスラエル常任代表が会議で声明を発表した際、インドネシア外務大臣だけでなく多くの国々の代表団長も退席したと説明しました。同氏によると、インドネシア代表団とイスラム協力機構の多くの国が会合で声明を発表した際、イスラエル大使もその場にいなかったため、レッド大臣が外出を実行したということです。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は現地時間火曜日、米国ニューヨークの国連本部で行われた国連安全保障理事会公開討論会で声明を発表しました。この会議はガザに関する過去3ヶ月で3回目の公開討論会となりました。レッド大臣の声明の中で、インドネシアは3回の会合すべてに出席し、これはパレスチナ闘争を支援し続けるというインドネシアの一貫した決意の表れであると述べました。会議中、レッド大臣は国連安全保障理事会に対し、国連安全保障理事会には国際の平和と安全を維持し、戦争は愚か大量虐殺を容認しないという使命があると思い出させました。同氏はまた、国連安全保障理事会決議には拘束力があり、履行されなければならないと明確に規定している国連憲章を思い出させました。同氏はこれまでパレスチナに関して多くの決議が違反されているのを見てきたが、違反者に対する制裁は一度もなかったと説明しました。したがってレッド大臣は、安全保障理事会メンバーに対し、パレスチナ人がガザやヨルダン川西岸で日々直面している恐怖を直ちにやめるよう要請しました。同氏はまた、国連とすべての国にはガザ情勢を含め例外なく国際人道法を尊重する責任があると強調しました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1956年1月28日にエルフィス・プレスリーはアメリカ音楽史上最も重要なロックンロールスターです。彼は当時のティーネイジャーのアイコンでありアイドルでした。1956年1月28日はエルフィス・プレスリーのキャリアにとって重要な日でした。エルフィスと彼のバンドが初めて米国の国営テレビに出演しました。エルフィスはニューヨークの同志ブラザーステージショーでパフォーマンスを披露しました。エルフィス・プレスリー・ミュージック.com を引用すると、番組のディスクジョッキービル・ランドルがエルフィスを視聴者に紹介しました。彼はエルフィスのパフォーマンスはおそらくテレビの歴史に残るだろうと語りました。エルフィスはシークラトル&ロック、フリップフロップ&フライとアイガトウォーマンのメドレーを歌ったようです。Well, I said shake, rattle and roll. Boy, you won't do right to save your dog on the snow. 聴衆はエルフィスの登場に魅了されました。その後エルフィス・プレスリーは同志ブラザーステージショーに6回出演しました。エルフィス・プレスリーの人気は高まっていました。次は1月28日に二酸化炭素排出削減の記念日についてです。二酸化炭素排出削減のための国際デーは毎年1月28日に祝われます。この記念日を発する目的は今日地球上の大気の質に大きな影響を与えている排出物に対する国民の認識を高まる取り組みと切り離すことはできません。空気中の二酸化炭素ガス含有量が多すぎると人間だけでなく動物や植物の存在も妨害される可能性があるからです。それとは別に地球温暖化はガス排出にも影響を与えます。二酸化炭素は気候変動に大きく関与します。二酸化炭素の排出は世界に影響を与える地球温暖化の原因の一つです。経済成長、工業化、その他の成長要因により排出量は前例のない速度で増加しています。最後は2013年1月28日にベアトリクス女王退位の意向を発表したことについてお伝えします。2013年1月28日に当時のオランダ女王ベアトリクス女王が退位する計画を発表しました。ベアトリクス女王はオランダの国営ラジオとテレビ放送を通じて退位するのに適切な時期が来たと述べました。彼女によればオランダ国家に対する責任は新しい世代が果たさなければならないということです。ベアトリクス女王は2013年4月30日にウィレム・アレクサンダー皇太子に正式に王位を引き渡すと発表しました。退位を発表する際彼女はオランダ国民に感謝の意を表しました。ベアトリクス女王は33年間オランダ王国を率いました。クリスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah, indah. Gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Indonesia 語です。今回は Indonesia がアジアカップで歴史を作ることについてお伝えします。Indonesia サッカー協会のエリック・トヒル総会長は、Indonesia代表チームがついにアジアカップで初めてのトップ16進出を果たし、新たな歴史を記録したことに感謝しています。この革新は木曜日、カタールのドーハ、アブドゥラ・ビン・ハリファ・スタジアムで行われた2023年カタールアジアカップのグループ F 最終戦で、ミニ順位で最高の3位にいたインドネシア最後の最強のライバルオマーンがキルギスに1対1位の引き分けに終わったことを後に得られました。以前は1月24日水曜日の試合でインドネシア代表チームは最終スコア1対3で日本の優位性を認めなければなりません。この実績によりインドネシアチームは2024年アジアカップグループ D 順位で3位となり、トップ16への出場権を得るチャンスを得ました。オマーン対キルギスの結果は、オマーンが得失点差マイナス1で勝ち点2を獲得しただけで、ミニ順位5位から最高の3位に浮上することはなく、インドネシアにラウンド2への出場権を与えるには 十分だったということを意味しました。ミニ順位で4位を維持した後、勝ち点3、得失点差マイナス3で最高の3位までトップ16となりました。その後トップ16でインドネシアは強豪オーストラリアチームを待ち受けます。 FIFA ランキング25位のチームとのインドネシアの対決は1月28日日曜日午後6時30分インドネシア西部時間にカタールのドーハにあるジャシン・ビン・ハマド・スタジアムで行われます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Karena kamu aku rela menunggu semua Sungguh berat yang kurasa Karena kamu aku tetap bertahan Meskipun kini engkau dipeluknya Masih mungkinkah semua abadi Seperti dahulu Karenamu selalu karenamu Ku cemburu
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのグラシックのスゴロモという伝統的な料理をご紹介したいです。グラシックの典型的なナシロモの料理の外観は非常にユニークで、他の典型的なインドネシア料理とは異なります。オレンジ色の粥の像が上を覆うように見え、ご飯の形が見えます。パウダー、チリソース、クラッカーを添えることで、さらに賑やかに見た目になります。それが、東ジャワ州グラシック地域の料理である、ナシロモ、またはスゴロモの説明です。ナシロモ、またはロンタロモとしても知られているナシロモは、バナナの葉で作られた食べ物であるピンチョクに、ベイ、またはロントンが入っています。茹でた野菜と砕いたクラッカーをトッピングし、ウモカユでコーティングします。ウルモのおカユは、ジャンカプのスパイスで味付けされた、滑らかなオレンジ色のおカユです。ジャンカプの調味料は、シャロット、ニンニク、大きな唐辛子、ガランガール、ターメリック、コリエンダー、クミンから作られたスパイスです。その後、おかゆにチリソースをかけて、揚げたココナッツをすりおろしてすくったコーヤを振りかけると、ロモのご飯を食べると、香ばしくてほんのり甘いおかゆの味が舌に残ります。それとは別に、おいしい葉を蒸ししたり茹でたりして、付け合わせにすることもできます。例えば、ほうれん草や乾燥したカサバの葉から作られた野菜などです。ナシゴモは、スゴと呼ばれているバナナの葉で作ったスプーンを使って食べます。時が経ち、現在では多くの人がナシゴモを楽しむためにロナトンを選びます。ナシゴモは通常、グラシックの人々の朝食のメニューです。東ジャワ州グラシックのマンヤルのロモ村に由来する名前のナシロモは、通常安価で販売されています。最近では見つけるのが難しくなってきていましたが、この食べ物はまだいくつかの伝統的な市場で見つけることができます。リスナーの皆さん、これでソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku, salah hatiku. Terima kasih.
wahai kau bunga hatiku menanti dirimu. Bayangmu masih ada di sini selalu untukku.
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシアのラクエノシマであるバリ島は長年にわたり外国人観光客に人気の目的地です。この島は特に旧正月を祝う際に中国人観光客の間で特に人気を集めています。自然の美しさが魅力的なだけではなく、バリ島の独特な文化と伝統により、この島は旧正月を迎える夢の目的地となっています。今年バリ島は中国人観光客にとって2024年の旧正月の目的地の選択肢の一つとなりました。これは2023年12月22日から2024年2月29日までのチェックイン時間半以内の冬季海外滞在の対象として、2023年1月1日から2023年9月30日までの Airbnb China の検索データに基づいています。Airbnb データによると、投稿制限が解除されて以来、さまざまな海外目的地への訪問に対する中国人観光客の関心に大きな変化が見られます。これはクリスマス、年末休暇、学校休暇、そして今後の旧正月のお祝いの時期に見られています。冬の期間に最も検索された10カ国のうち、インドネシアは7位で、最も検索された目的地はバリ島です。最も検索されている国は1位がタイ、2位が日本、3位から6位がニュージーランド、オーストラリア、米国、マレーシアとなっています。スウェーデン7位にインドネシア、8位から9位にイギリスとノルウェーと韓国が続いています。中国からの観光客は旧正月のお祝いの前、または期間中に旅行する傾向があります。2024年2月8日から18日までのチェックイン期間では、前年比で14倍の増加がピークとなりました。グループや家族連れで来ることも多いです。特定の地への訪問に関するより具体的なデータを見ると、バリ島は上位20都市の中で冬季に最も検索ボリュームが高く、第4位にランクされています。一方、最も人気のある目的地はタイのプケットが1位、2位がタイのバンコク、3位がニュージーランドのクィンストンとなっています。 Airbnb wa kantaga 2023 年の9月に実施した中国人観光客900人を対象とした調査も実施しました。リスナーの皆さん、これでわなわね終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リ ナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの歌手、アシラザミタの新曲をご紹介します。ジャカルタ出身のシンガーとソングライター、アシラザミタが、スーパーカサというタイトルの新シングルをリリースしました。ポップバラードジャンルのこの曲は、2024年1月19日にリリースされました。スーパーカサという曲は、サポートや保護の休息の場所も必要としながらも、勇敢で強いとみなされがちな人物へのラブレターとして作られました。この曲は、常に強く見せなければならない愛する人を見る友人の視点から語られています。この曲は、プロデューサーでもあるアシラ・ザミタとシークスが昨年半ばに作った曲です。リスナーの皆さん、これからアシラ・ザミタの新シングル、シーパーカサをお聴きください。
Si perkasa adalah apa hari ini yang paling gagah hadapi gilanya dunia, tapi jika pun kau mengeluh tak akan seisi dunia membisukanmu. Kuatmu tak perlu abadi, lelahmu kan ku validasi. Jangan kau berpura-pura, semuanya baik-baik saja.
Voice of Indonesia.
まついて転んでたら置いてかれんだ。泥水の中を今日もよろめきながら進む。汚れちまった僕の世界、浮いた話などない。染みついた孤独ロンリー、震えなくなっている。試されてまでもここにいることを決めたのに、呪文のように仕方ないとつぶやいてた。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って、止めとない血と汗で乾いたのを潤せ。あの頃の僕らはきっと全力で少年だった。世界を嫌うのは誰だ。遊ぶこと忘れてたら置いてかれんだ。ここんとこは仕事オンリー、笑えなくなっている。ガラクタの中に輝いてたものがいっぱいあったろう。大切なもの全て埋もれてしまう前に、遮るものはぶっ飛ばして、まとわりつくものをかわして、止めとない血と涙で乾いた心臓潤せ。あの頃の僕らはきっと全力で少年だった。怯えてたら何も生まれない。もうどんだけ景色に答えを見つけ出すのはもうやめだ。濁った水も新しい光ですぐに澄み渡ってゆく。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って、幾重に重なり合う描いた夢の放物線。紛れもなく僕はずっと全力で少年なんだ。世界を開くのは僕だ。視界はもう澄み切ってる。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voi_indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。